縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、5月も最終週となりました。今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金城勉さんです。おはようございます。
おはようございます。
そしてこの方です。合資会社太陽堂時計店黒糖屋代表者の新垣雅美さんです。
おはようございます。
おはようございます。よろずのサポートで、はい、経営改善しました、あるいは事業が業績がアップしましたという、はい、事業者の皆さんをゲストにお招きしてるんですけれども、はい、太陽堂さんはよろず支援拠点の全国本部の事例集にも30年度載ったんですよね、はい、
そうですね。
ここがすごい太陽堂ってどういうところなんですか。
一番すごいなと思ったのはですね、やっぱりまず経営者がですね、もう前に向いてですね、しっかり苦しい時でもですね、常に前を向いてやっていく、一つ一つをやっぱり階段上りつけていくってとこがすごいなと思いますね。
なるほど。億単位の盗難に遭い、それからすごい借金をお抱えになって、ノンバンクからなので金利に追われ、もう自宅を手放さなきゃいけない状態からの V 字回復ですもんね。
そうですね。
素晴らしいですよね、はい、金城コーディネーターからそうおっしゃられた新垣さん、いかがでした。
はい、まあ、まずはもう借金に追われて周りも見えなかった私ですが、苦渋の決断で親から相続した財産を結局手放したわけですよね。まあ、それで銀行の債務をゼロにしたわけです。まあ、その中でやはり見えなかったものが見えることになったわけですよ。その一つとして、まあ、これから会社を伸ばすためにはどうすればいいかなって考えた中で、まあ、その一部まだ売ったものですからまだ残ってるわけですね、父や母の財産、まあ、土地が、まあ、それを会社の方に振り分けして、まあ、会社として不動産部として、まあ、そこに商業ビルを建てながら、まあ、それかつ会社の、まあ、経営の改善にどんどんどんどん組み込んでいきながら、やっぱその夢がある目標があるっていうことがもう一番のキーワードかなと思っています。それとやっぱり借金があるのとないのでは物の見え方が違うわけですよね。だからやっぱりそれはやっぱり順序があると思うんですけども、やっぱ曇りを除いて物事をはっきり見ることでやっぱ希望が見えてくる、これが一番良かったかなと思ってます。まあ、そういう意味でも、まあ、これからどうするんだということに対しても具体的によろず支援の方から、まあ、いろんなアドバイスを今いただいている次第なんですね。まあ、その中でやっぱ最初の企てとして前進するのが今あるもの、手の中にあるコマをいかに動かすかっていうことが今私の課題になってます。それが、まあ、最初に今お話ししたように不動産部ですね、商業ビルを建てるってことが今私自身の夢と希望になってます。
なるほど、素晴らしいです ね。そこまで至るまでのさまざまなこう段階でよろずの皆さん、いろんな方々が関わりながらサポートしてこられたわけですよね、
はい、
チームとしてはどうですか。
チームよろずとしてもですね、今、話が出てた不動産も、まあ、もともとですね、自宅がいい場所だったんですよ、
うん、
でいい場所だったからこそ、まあ、逆に言えば、まあ、金融機関もですね、いろいろ考えていただければあったんですけど、それを今度はですね、まあ、逆にですね、そのいい場所をさらに生かしながら、先ほど出ました複合ビルっていうことで、ただそこに関してもですね、新しいことですので今すぐではないんですが、こちらの方を、まあ、荒垣社長が、まあ、3年ぐらいでですね、建てていきたいということがあるもんですから、まあ、それに対してですね、どういう形で、商業施設としてですね、やっていくかということを、これからまた、よろずのメンバーと一緒にですね、相談対応をですね、していく予定にはなっております。
なんかよろずの皆さんにとってもなんかやりがいすごいあるんじゃないですか。
そうですね、はい、やっぱりまあ、うまくいってる人はよりうまくでいいと思うんですけど、
うん
う
ん
うん、うまくいかなかったけどうまくいけるんだったら、それみんなにですね希望を与えることができますから、うんうん、まあ本当にそれにまた関われたらですね、まあ私以外のメンバーもですねよりやっぱりやっててよかったなっていうことは思うと思います。
そうですよね、はい、なんせもう本当にあのねどん底のような状態まで行かれたっていう、だけどそこからボンとここまで回復されて、しかも次の夢や目標がこんなにたくさんね、うん、持たれててやってる経営者っていうのはなかなかねまあいらっしゃるにはいらっしゃるんでしょうけれども、はい、珍しいですよね。
そうですね、珍しいですね。
ね、いかがですか、皆さんに言われません？
どちらかというと最初も言ったと思うんですが能天気なとこがあるんですよ、うん、だから人生ってすべて通過点だと思ってるんで、まだまだ66歳、はいはい、これから99まで頑張っていきたいと思ってますので、まあ、その中では、まあ、山も谷もあると思います。でもやっぱりそれを乗り越えるのは自分自身、自分がちゃんと物事をしっかり見る力があればちゃんとそこは通過できると思ってるんですね。だからそれを大事にしたい。でもその大事にするためには何が必要かっていうのはやっぱし周りの 人たち の助言であったりとかやっぱり支えなんですね。やっぱりその気持ちをねしっかり受け止めながら前へ前へ進んでいきたいなと思ってます。まあ、よろず支援さんの的確なアドバイスのおかげで一番良かったなっていうのは会社の方向性が見えたこと、うん、そしてから、まあ、将来事業をどういうふうにしていくかっていうことの、まあ、計画ができてきた、まあ、それが実際、まあ、現実の、まあ、結果論ではありますけど、そのことが考える気づきができたってことです、うん、もうそれは本当に感謝ですね、
うん、ねえ、どんどんこう経営者ってやっぱりそもそも夢とか目標って結構みんな持ってスタートするじゃないですか。
これが大事ですよ、
ね、はい、でだけどそれが思うようにいかなかったりとか、それはさまざまな状況の中で、落ち込むこともある、
はい、
だけどその時にいろんなアドバイスをもらったりそばで支えてくれる例えば従業員さんであったりとか、はい、あるいはそういうアドバイザーの方がいて、でそこからまた力を合わせた時にまた次なる展開が見える、さらに力をつけた次のステップがね。
そうですね、やっぱそれをやっぱ経験することがやっぱし大きな自分の物差しになるのではないでしょうか ね、
うん、で最近またある方にお会いされてすごく学んだんですよっていう話をねちょっと合間にされてましたけど、ぜひ聞かせてください、
はいはい、内閣府の金融の森会長っていうのはお名前出していいんでしょうかね、
はいはいはいはい、金融シンポジウムでね、はい、基調講演された方ですね、
はい、そうなんですよ、はい、あることで森会長と出会うことがありまして、まあ、直接本人とお話ができたんですね。で本人のお話から、まあ、いろんな知恵をいただきまして、まあ、その中で伴走者であるっていうこと、まあ、それはお互いの信頼関係がないとできないことなんです。で私の場合はもう銀行にもう本当にめちゃめちゃ迷惑かけましたので、やっぱこれからはやっぱり自分を戒めるためではないんですが、まあ、森会長の話をの教えを聞きながら、やはりやっぱオープンザマインドじゃないんですが、会社もやっぱオープンできるような財務であったりとか、いやその自分の方向性であったりとか、やっぱり銀行サイドの方ともやっぱり会話をしながらお互いの交流を持つことがいかに大事かなっていう課題を与えられましたね。まあそれがやっぱ最高のプレゼントだったかなと思ってます。
なるほど、銀行は伴走者として私たち銀行も、はい、その気持ちを持って頑張らなきゃいけないですね。
確かに、
はいはい、じゃあ最後にですね、いろいろイベントとかいろいろこれからやりたいこととか皆様に PR してください。
私会社は国際通りのドン・キホーテの真向かいにジュエリーと黒糖屋一つの店に2店舗があります。ぜひ皆さんお立ち寄ってしていただきたいなと思ってます。で来たる、6月の10日11日那覇テラスで11時から、3階の方なんですけど、そちらの方で2日間ですね、創業69周年ジュエリーフェアを開催いたしますので、もしお好きな方がいましたらぜひ遊びにいらしてください。お待ち申し上げてます。それとあと黒糖屋はこれから新糖が出ます。新糖ってことはミーザーターですね、新しい あの風を運んだあのミネラルいっぱいのお砂糖がどんどん入荷してますので、ぜひ皆さん健康をしっかりつかみ取るためにミネラルいっぱいの黒糖を食べに来てください。お待ちしています。今日はどうもありがとうございます。
はい、ぜひぜひ覗いていただきたいですよね、
はい、
で今あれですよね、あの何でしたっけ、ジュエリーとか、はい、あのお邪魔すれば、例えばこれもデザイン気に入らないんだけどとか、ね、ちょっと古くなっちゃったんだけどっていうのを、
そうですね、
新しくてくださるんです
ね、おばあちゃんとかお母様からあのいただいたものでデザインが古いのとか身につけてないジュエリーがありますよね。やっぱりそれをリメイク、リフォームするんですよ、うんうん、だいたいごちゃごちゃ集めて、それを指輪に、平打ちの指輪ってありますよね、あとコーマルリングって昔ながら、だいたい9000円ぐらいで加工代はできます。本当ですよ、はい、だからぜひ、あの見積もりは無料なんです、
ええ、
だからぜひ皆さん、あのお家でタンスの肥やしをしてるいろんなジュエリーがありましたらお持ちになってご相談ください。お待ちしてます、はい、
なんかあのお邪魔してね、うん、あのちょっとこれ直してほしいんですよって言いながら新垣さんからパワーをいただくっていうのもいいかもしれません ね、 なんかお話ししてるだけで元気いただけますもの。
ありがとうございます。
はい、ということで、3週にわたって、新垣さんに登場いただき、そしてまた、4週、金城さんコーディネーターにいろいろとお話をお伺いしましたが、よろず支援拠点金城さんだけではありません、
はい、
たくさんの専門家の皆様がいらっしゃいます、相談するにはこちらへお電話ください。 098-851-8460、 平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時まで、お電話で、ちょっとこんなことで相談したいんですけどということでご予約をいただければ、たくさんの専門家の皆さんがお待ちです。ということで、5月の放送、ちょうどね、今月は100回目も迎えて、記念の月でしたけれども、うん、あの素敵なお話を聞かせていただきまして本当にありがとうございました、ゲストをご紹介いたします。よろず支援拠点コーディネーターの金城勉さん、そして合資会社太陽堂時計店黒糖屋代表者の新垣雅美さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。